ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には天地金の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれ。と言えばおかげを授けてやる。目に見えない神様を目に見えない私どもの心で拝むということは、この上もなく頼りないことである。ただあるものは、ただ頼りになるもの。それは金光大臣、すなわち親先生あるだけ。金光大臣が教えておってくださるから、親先生があのようにおかげを取り継ぎ表してくださるから、ただ信じられるのはそのことだけ。親先生が金光大臣に通じてござる。金光大臣が天地金の神様に通うてござる。だから親先生と唱えるだけでおかげになるのである。目に見えない神様を、目に見えない私どもの心で拝む。その目に見えない神様の、目に見えない神様のお心をおもんばかる。今朝の新中記念の時に、神様、今日はどのようなことをお話しさせていただいたらよろしいでしょうかとお伺いしている中に、神の心をいただき表すといただきました。神様のお心をいただき、そしてそれを表していく、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立ちたいと願い続ける、祈り続けるわけですけれども、その神様にお役に立つとはどういうことか。その一つは、やはり神様のお心をいただき、そのお心を表していくことだと、いうことだと思いますね。そしてまた、師匠大坪宗一郎氏の信心、そのおかげによって私どもは、それこそ目に見えない神様の、目に見えないその神様のお心を感じさせていただけれるようになった。神様の心がわかるようになったと言うと言い過ぎでしょうけれども、その神様の心を分かるための手立てを教えていただいた。その手立ては師匠からいただいておる。師匠がその手立てを明らかにしてくださったわけですから、その師匠が明らかにしてくださったその手立てを使うて、その神様の、目に見えない神様のお心を分からせていただく、ということが大事だということですね。そしてそのお心をさらにいただき、表していく、ということですけれども、まずはその神様のお心をいただく、分からせていただく。師匠からそういうことを教えてもらうまでは、それこそ目に見えない神様ですから、神様があるのやらないのやらわからない。さらにその神様が私どもに何かしら願いをかけておられる。その神様がお心がある。人の心でさえなかなかわからないものに、神様の心、あるやらないやらわからない、その神様の心をわかろうとすることさえ、それは人の心をわかろうとすることより、より一層難しいのではないでしょうかね。 もし師匠がこのことを教えてくださらないならば、それこそ神様がそういうお心を持っておられるとも、そのことすらもわからないで一生を過ごしてきたことでしょうね。いや、一生を過ごしていくことでしょうね。師匠に出会わせていただき、師匠が私どもに神様のお心を、それこそ師匠がいただき表してくださった、神様とはこういうお方だ、神様のお心はこういうお心だというのが、そういうものを師匠が身をもって私どもに表してくださった。そしてその神様のお心をどういただいたらよいのか、そのお心のいただき方を私どもに残してくださった。それこそ成り行きの中に神様のお心を感じる生き方、愛楽五六というのがありますね。それこそ13という数字を見れば、車で13というような数字をよく見かけたりいたしますね。何か心がクーッとなっているときにその数字を見ると、ああ、こうやって神様の願いが成就していっているということだなと心が落ち着きますね。また4という数字を見たりいたします。困ったことを抱えています。そして車の4という数字を見させていただくと、あ、これは神様の願いだな、何か神様がこのことを通して私に願いをかけておられるのだなと、そこに神様の思いを感じることができる。そういう神様のお心を感じる、その成り行きの中に神様のお心があるのだと、そしてその神様のお心を成り行きの中に感じさせていただくことができるのだと、そういう生き方を師匠が私どもに示し残してくださった。これはある意味、まあ世俗的に言えばノーベル賞ものかもしれませんね。画期的なことだと思いますね。もし師匠がこういうことを残してくださっておらなければ、示してくださっておらなければ、到底私どもに神様のお心がどういう風だ、こういう風だといったようなことは分かりようもなかったことですね。師匠のおかげで、それこそ私どもでも、ああなるほど、これが神様のお心だろうか、神様が今こういうことを分かれとおっしゃっておられるのだなといったようなものを実感として感じさせていただくことができますね。その神様のお心をいただき、表し、またそれは伝えていくということでもありましょう。そういう神様のお心に、まあ迫っていくというのでしょうか、神様のお心を求め続けていくというのでしょうか、神様の心はどういう心だろうかと、求めてもその答えをなかなか今までは得ることすらできなかった。そこに師匠ご出現、そしてその御教え、そのおかげで神様のお心をわかるようになった、いただくことができるようになった。 このお道をまたそれこそ何も知らない人に伝えさせていただく、そういう御用を神様が私どもに願っておられるのではないでしょうかね。教祖様も神は一切仏を嫌うとおっしゃっておられますね。もし私どもが師匠からいただいたこの信心を私どものところで止めてしまうならば、師匠を一大仏にしてしまうことになりはしませんかね。まあもちろん私どももそうですけれども、私どもが師匠から習った信心を、それこそ成り行きの中に神様のお心をいただいていく、感じさせていただく、そういう生き方を、またこの道を知らぬ人たちにも伝えさせていただく、そうやって広がっていくときに、世の多くの人たちが、ああなるほど、神様の願いとはこれなのか、あ、神様のお心はこういうお心なのか、今神様が私にこういう願いをかけておられるのか、こういう思いを持ってこのことを、いわば今この難儀を通らせてくださっているのかと、その神様のお心が分かったときに、私どもは何かしら心に安心をいただけれる、なるほど、これが神様のご都合なのかと分かったときに、初めてその合点がいったら心も落ち着くことができますね。何が何やらわからないで、何が何やらわからない、まあ暗中模索というのでしょうか、五輪夢中とでも言うのでしょうか、そういうわけのわからない中に様々なことが起こってくると、まあパニックになってしまいますね。こういう神様のお心の中に、今私がこういうところを通らせていただいているのだな、というその神様のお心が分かれば、よし、それならば、もう一辛抱させていただこう、といったような元気な心も出てくるものですね。どうでもその神様のお心をいただき、そして表していく、伝えていく、その成り行きを通して神様のお心を分からせていただくことができるのだ、というこの道を神様がいよいよ伝えてくれよと願われているものを感じさせていただきますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。